3ページ特集知っていますか。薄い精子上毛カルタの2で群馬県民に馴染み深い富岡製糸場。明治5年1872年政府によって作られた当時世界最大級の近代化モデル工場は、最先端の技術をもって国内の養蚕製糸業を世界一の水準まで高めました。この施設が世界文化遺産に登録されて10年余り、約40年前に操業を停止してしまいましたが、今も残る創業当時の建物の姿を見ようと多くの人が訪れています。では妙義山を間近に望む薄井川のほど近くに、国産生糸の約7割を生産する国内最大の製糸工場があること、そこでは富岡製糸場で展示されている機械が今も現役で動いていることをご存知ですか。今回は先人の技術と伝統を守りつつ、新たな試みにも挑戦する薄井製糸を紹介します。薄井製糸の歴史。薄井製糸は昭和34年1959年、薄井安中地域の養蚕農家が自分たちの手で生糸を作ろうと設立した農業協同組合農協です。やがて生産者の高齢化などで繭の収量が減少すると、農協のままでは地元以外の繭を扱う量に制限があるため、株式会社に変更し、これにより全国の繭を扱えるようになりました。現在国内で稼働する機械製糸工場、輸出用生糸を作れる大型工場は2社のみで、そのうち薄井製糸は国産生糸の約7割を生産し、全国に出荷しています。 JR 西松井田駅の南西、緑に囲まれた妙義山のふもとにある薄井製糸。すぐ脇に薄井川が流れる。大量の水を使う製糸工場にはなくてはならない存在。その薄井製糸の写真が載っています。半世紀近く前に作られた日産自動車製自動装置機。自動で生糸を引くのは人類に不可能と言われながらも、日本が世界に先駆けて完成させ、大量の生糸生産を可能にした。後に輸出され世界の主力産業を支えた。同型が富岡製糸場装置場にあるが、停止状態で展示中。薄井製糸では整備をしながら今も現役で稼働している。自動装置機の写真が載っています。
薄井製糸と安中の養蚕。薄井製糸には本県をはじめ全国から繭が運ばれてきます。昨年薄井製糸に納められた繭は約25トン、そのうち約6割が本県産でした。上毛かるたで繭と生糸は日本一と謳われるように、群馬県は古くから養蚕農家の戸数や生産量などで全国一を誇っています。その中でも本市の繭生産量は長年県内トップクラスです。しかし外国産の安い生糸や絹製品の輸入増や絹需要の減少により、産市業の規模は激減しています。県などの資料によると、昭和40年1965年の県内の養蚕農家は73,097戸、それが令和6年には53戸、市内ではわずか4戸まで減ってしまいました。7月上旬のお昼過ぎ、松井田町細野地区の養蚕農家上原和夫さんを訪ねると、ちょうど桑暮れの最中でした。朝に与えた桑の葉を食べ尽くし、枝だけが残っていました。その上にさらに新しい桑を置いていきます。雨でも台風の日でも朝と晩に畑で桑を取り、桑が繭を作り始めるまでの約2週間毎日3回桑暮れを続けるそうです。養蚕農家の戸数比較。群馬県昭和40年 73,097 戸、 令和6年53戸、安中市昭和40年4312戸、令和6年4戸、288社から2社、収穫した米は農協などに出荷された後、薄い製紙に運ばれ乾燥貯蔵されます。工場内には安中市発祥の組合製紙、薄い社をルーツに持つ軍産や富岡製紙場を所有していた片倉、金坊、軍手など、かつて全国で創業し、取引のあった工場の繭袋が展示されています。農水省などの資料によると、国内の機械製紙工場数は昭和26年、1951年のピーク時に288社ありましたが、年々減り続け、平成17年には山形県の工場と薄い製紙の2社のみになってしまいました。日本で最後の薄い製紙、薄い製紙が扱うのは国産の繭のみ、その理由は国内の養蚕農家を守るためです。かつて40万トン、昭和5年生産されていた繭も、今やわずか38トン、令和6年、その7割を買い受ける薄い製紙がなくなったら、日本の蚕糸業はどうなるのでしょう。日本で最初の富岡製紙の対となる、まさに日本で最後の薄い製紙とも言える存在なのではないでしょうか。技術の継承と新たな試み、生産量の減少や海外産の生糸との価格競争など、製紙業を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。そんな中でも活路を見出そうと、また多くの人に蚕糸への興味を持ってもらおうと、薄い製紙はさまざまな試みを始めています。例えば、蚕は捨てるところがないという言葉があります。これまで廃棄していた糸をほぐすため繭を煮た水の天然成分に着目し、これを活用したシャンプーやヘアマスクを開発、種製品の生糸に加え、副産物の利用価値を高めようと研究を進めています。栗糸機を富岡製糸場へ、また昨年は富岡製糸場の世界遺産登録10周年を記念し、工場の特別見学会も開催。全国から400人以上が訪れました。見学会の参加者には富岡製糸場も一緒に巡る人もおり、現役で稼働する薄い製紙の機械に驚く人も多いそうです。これに関連して県などと協力し、薄い製紙の栗糸機の一部を富岡製糸場に移し、実際に動かそうという計画も検討されています。稼働に際しての技術指導は薄い製紙が担う予定です。もし実現すれば、国内外に向けた新たな観光資源になるだけでなく、日本の製紙業の技術を伝える絶好のチャンスにもなり、今後が期待されます。良い糸を作り続ける、薄い製紙の安藤俊幸社長は、良い糸を作り、国産の糸を絶やさないことが使命、全国でも数少ない製紙会社を維持し発展させていくため、自分たちの取り組みを地域の皆さんに知ってもらえるよう活動していきたいと話します。明るい兆しもあります。今年4月から大学を卒業したばかりの安中市地域おこし協力隊員が薄い製紙に着任し、ベテランたちから製紙技術を学んでいます。また1300年以上続く神事、20年に一度伊勢神宮、三重県伊勢市の社殿を建て替える式年遷宮、次回2033年で新調される衣服や調度品に使われる生糸の多くを薄い製紙が生産することも決まりました。日本で最後の薄い製紙の役目はまだしばらく終わりそうにありません。事前に予約すれば工場見学もできます。安中市が世界に誇る蚕糸業、薄い製紙について少しでも知っていただけたら幸いです。薄い製紙の QR コードが載っています。写真が8枚載っています。1枚は母屋2階の蚕室へ機械を使って桑輪の葉を持ち上げる取材時、蚕室の中は30度 C を超えていたが、蚕室が桑を食べるサーッという音が部屋中を超えていたという2枚の写真があります。 2枚目ベルトコンベヤーを流れる乾燥された繭から規格外のものを除く宣言中の汚れを見やすくするため下から光を当てる写真。3枚目見た繭から糸を出し目的の太さの生き糸になるよう繭糸を寄り合わせる装置。繭糸1本の太さは髪の毛の約4分の1と言われる。4番目薄い精子の取材の帰り庭で見つけた猫。蚕や繭を食べるネズミを退治してくれる猫は昔から養蚕農家で大切にされていた。5番目良い糸を作り続け国産生糸を絶やさないことが使命と話す安藤社長の写真。その他工場の繭袋の展示の写真と繭の写真が載っています。